広島市政ポッドキャストです。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では広報広島市民と市政、令和3年2021年7月15日号第3部をお届けいたします。原爆ドーム世界遺産登録25周年、世界の平和記念碑原爆ドームの奇跡。原爆ドームが世界遺産に登録されてから今年で25周年を迎えます。核兵器による被爆後の惨状をそのまま今日に伝える原爆ドームの歴史をたどります。問い合わせ先です。世界遺産への登録募金運動については平和推進課、電話 242-7831、 ファックス 242-7452、 保存工事については公園整備課、電話 504-2393、 ファックス 504-2391 です。1. 広島県物産陳列館の誕生。明治から大正にかけて産業の振興などを目的に全国各地で物産陳列館が建てられていました。当時の広島は日露戦争を機に急速に人口が増え、大量の軍需品が地元で調達されることによる好景気に沸いていました。そのような背景の中、さらなる県内産製品の開発、品質向上、販路拡大の拠点施設として大正4年1915年に原爆ドームの前身となる広島県物産陳列館が元安川の河畔に誕生しました。設計者はチェコ人の建築家ヤン・レツルで、一部鉄筋コンクリートで補強したレンガ造りの3階建て、正面中央部は5階建ての階段室となっており、その上に鉄骨に銅板を張った楕円形ドームが乗せられた印象的な姿は広島の名所の一つになりました。県内外の物産の収集陳列、商工業に関する調査相談などのほか、展覧会や美術展講習会などの会場としても親しまれ、大正10年には広島県立商品陳列所、昭和8年、1933年には広島県産業奨励館に改称されました。2. 産業奨励館から原爆ドームへ。その後、産業奨励館は広島産品の販路拡大を目指し、大連、ハルビン、天津、上海などに事務所を置き、海外輸出の窓口となっていきました。しかし、国家総動員法などで貿易統制が強化されるようになると、広島以外の事務所は閉鎖。館内の催しも、生鮮美術展覧会など、戦時色の強いものになっていきます。業務は次第に縮小され、昭和19年3月に廃止に至ります。その後は、内務省中国四国土木出張所や、広島県地方木材株式会社などの事務所として使用されました。中、国家総動員法とは、昭和13年に制定。これにより、戦時における人的物的資源の統制、運用が議会の承認を受けずに行うことができるようになった。中、終わり。昭和20年8月6日、原子爆弾が産業奨励館のおよそ160メートル南東の上空600メートルで炸裂しました。館は大破、全焼し、建物の中にいた職員は全員即死したと言われています。しかし、爆風を上方からほぼ垂直に受けたため、壁の厚い建物の中心部は倒壊を免れ、昭和20年代後半には、原爆ドームと呼ばれるようになりました。 3. 撤去か保存か。復興が進むにつれて、修学旅行生や外国からの観光客も訪れるようになり、被爆当時の姿をとどめる原爆ドームは、原爆の被害を伝える象徴として注目を集めていきます。昭和24年に平和記念公園を設計した丹下健三氏は、二度と人類が原爆を使用しないためにシンボルとして残すべきと考え、100メートル道路平和大通りから陳列館、現平和記念資料館本館、慰霊碑を通した直線上の正面に原爆ドームを望めるように設計をしたと語っています。その一方で、倒壊の危険性や保存にかかる経費、悲惨な記憶を思い出させることなどから撤去を望む声もあり、長らく結論を出せずにいました。そうした中、1歳で被爆し、16歳で急性白血病で亡くなった梶山弘子さんが残した日記の用紙に、あの痛々しい産業奨励館だけが、いつまでも恐るべき原爆を後世に訴えてくれるだろう、と記されていたのをきっかけに、広島折り鶴の会による保存署名運動が始まりました。保存を求める声が高まっていく中、昭和40年に原爆ドームの強度調査が実施され、保存は可能との結論が出されました。4. 原爆ドーム保存募金。強度調査の結果を受けて、市議会は原爆ドームを完全に保存し、後世に残すことは、原爆で亡くなった人々に対しても、世界の平和を願う人々に対しても、我々が果たさなければならない義務とする決議を可決しました。市は保存工事費として積算されたおよそ4000万円を、国内はもちろん、国際的にも平和を願う一人でも多くの人々の協力を仰ぐとして、募金運動を開始。街頭募金をはじめ広く呼びかけた結果、最終的に国内外から目標額を大きく上回るおよそ6800万円が寄せられ、最初の保存工事が行われました。5. 未来に残すための保存工事。昭和42年4月から8月5日の完工式まで続いた保存工事では、レンガ壁の亀裂に樹脂を注入して壁全体を固め、要所を鉄骨で支える補強作業が行われました。工事の費用は全額募金により賄われ、残額は公園の周辺整備などに利用されました。保存工事完成記念として、東京、名古屋、大阪、仙台、札幌、北九州で開催された広島原爆展では、被爆者の遺品や被爆直後の写真などが展示されました。それから20年後の現状調査で、劣化の著しい箇所の補修が必要となり、平成元年、1989年に2回目の保存工事が行われました。耐久性を持続させるため、ひび割れへの樹脂注入や建物全体の防水塗料を吹き付けなど、劣化防止を主とした工事の費用の半分が募金によって賄われ、残額はドームを後世に継承するための保存事業基金として積み立てることになりました。その後も現状を保ちながら後世に伝えていくため、おおむね3年ごとに劣化を知るための健全度調査を行い、平成14年から15年、27年から28年、令和2年、2020年から令和3年に保存工事が行われています。6. 世界文化遺産登録へ。平成4年、世界遺産条約への加盟が国会で承認されると、市は原爆ドームを世界遺産にという考えを表明します。しかし、世界遺産に推薦されるには、国の文化財、 史跡として保護されていることが条件でしたが、当時の史跡の指定は明治中期までで、それ以降のものは例がありませんでした。そこで市や市議会、県内市町村などは要望書や意見書などを国へ提出し、市民団体による世界遺産化を求める署名運動も始まりました。全国からおよそ165万筆の署名が寄せられ、世界遺産化に向けた機運は高まっていきました。それを受けて平成6年に世界遺産化の請願は衆参両院で採決され、平成7年、史跡指定の基準が改正され、原爆ドームは世界遺産推薦の前提となる国の史跡に指定されました。同年9月、国は原爆ドームの世界遺産登録推薦書を世界遺産委員会に提出。翌年12月5日、メキシコで開催された世界遺産委員会で、原爆ドームはついに世界遺産一覧表への登録が決定されました。その登録名は、広島ピースメモリアル原爆ドーム。核兵器廃絶と世界恒久平和の大切さを訴える平和記念碑としての原爆ドームの意義を表しています。原爆ドームの歩み。1914年、大正3年1月、広島県物産陳列館建設工事起工。1915年、大正4年4月、完成。8月、開館。1921年、大正10年1月、広島県立商品陳列所と改称。1933年、昭和8年11月、広島県産業奨励館と改称。1944年、昭和19年3月、産業奨励館の業務を廃止、観光庁などの事務所に転用。1945年、昭和20年8月、原子爆弾により大破、全焼。1949年、昭和24年8月、広島平和記念都市建設法公布、平和記念公園及び記念館競技設計の入選策決定、原爆ドームを基軸とする公園の概要が固まる。1953年、昭和28年11月、県から市へ譲与。1956年、昭和31年4月、平和記念公園供用開始。1960年、昭和35年8月、広島折り鶴の会による保存署名運動始まる。1965年、昭和40年7月、郷土調査を開始。1966年、昭和41年7月、市議会原爆ドーム保存を決議。11月、原爆ドーム保存募金運動開始。1967年、昭和42年4月、第1回保存工事開始。8月まで。1989年、平成1年10月、第2回保存工事開始。翌年3月まで。1992年、平成4年9月、市議会、原爆ドームの世界遺産化を国に求める意見書を採択。1993年、平成5年1月から、市や県内市町村などが要望書などを国に提出。1995年、平成7年6月、国の史跡に指定される。9月、市、原爆ドームおよび平和記念公園周辺建築物等美観形成要項を制定。国、原爆ドームを世界遺産として世界遺産委員会に推薦。1996年、 平成8年12月、世界遺産委員会で世界遺産一覧表への登録が決定。広島の平和の歩みについてもっと詳しく知りたくなったら、被爆70周年事業として明治の広島市誕生から被爆前の広島、被爆後の惨状と復興、そして現代に至るまでを振り返る広島市被爆70年史、あの日まで、そしてあの日から、1945年8月6日を発行し販売しています。使用 A4 版800ページ、映像編 DVD 付属、価格税込み3970円。販売場所、公文書館、平和記念資料館、区区政調整課。なお、公文書館では郵送も対応しています。詳しくはお問い合わせを。問い合わせ先は公文書館。電話 243-2583。ファックス 542-8831 です。この記事の問い合わせ先です。世界遺産への登録募金運動については、平和推進課。電話 242-7831。 保存工事については公園整備課、電話 504-2393。 原爆ドーム世界遺産登録25周年、世界の平和記念碑、原爆ドームの奇跡でした。第3部を終わります。この広島市政ポッドキャストは広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は電話 082-504-2117。 電子メールアドレス koho@city.hiroshima.lg.jp です。続いて第4部をお聞きください。